第二章前置詞その一。
文法を勉強する場合にまず文を単位として捉えなければいけないということはもうお分かりだと思いますが、ね、前置詞をその次に持ってくる勉強の仕方というのはこれはちょっとおかしいんじゃないかと思う人があるかもしれません。ところがそうじゃないんですね。まず文というものを捕まえるというと、その文を今度は分析してみるというと、その中に文と同じ形をしたものが入っている場合がある、あるいは、単語がいくつか集まって一個の品詞の働きをしているようなものがある。まずそれを確かめなければならないので、前置詞および接続詞というものを文の構造について勉強をしてみるというのは意味があるんですね。ということは前置詞プラス名詞代名詞、前置詞というものは名詞と代名詞の前に持ってくるものを前置詞というんです。動詞なんか来ないですよね。どうしたって来ないんです。前置詞プラス名詞代名詞と、でこれをですね句とこう呼ぶことになってます。前置詞句って言うんですね。前置詞が他の名詞代名詞というものを伴いましてですね、一個の品詞の働きをするものを句というと、でこれは構造上前置詞句っていう名前があるんです。ただし句というものはまだ他に3つありまして、不定詞句、同名詞句、分詞句というものがあります。これが構造上4つの句なんですが、まず前置詞句から勉強をしてみようというのが第2章の狙いなんですね。で前置詞にはいろいろの用法がありまして、場所を表したり時を表したり理由などいろいろありますけれども、いずれにしてみても前置詞プラス名詞代名詞はこれを前置詞句という。ところがその働きが3つあります。3つあるといっても大抵名詞句という場合は珍しいんですが、形容詞句、ね、副詞句、これが主な働きです。これ名詞句になるときはちょっと特別の例ですから、ここでは取り扱わないことになっておりますが、そこで、セクション1に前置詞と句って書いてあるでしょ。そして、形容詞句と副詞句のその1という例が出ておりますが、形容詞句副詞句を指摘し違いがわかるように和訳せよという問題ですが、この1番の A、 My brother is standing under the tree、 この under the tree というのは副詞句の働きをしている。なんでって言ったら、 standing という動詞を修飾しているからですね。木の下に立っているんです。ところが B の The boy under the tree is my brother、 この under the tree は The boy という名詞を修飾している。木の下にいるあの少年は私の兄弟だと、兄だか弟だか分かりません。つまりですね、動詞を修飾するものは副詞である、名詞を修飾するものは形容詞であるというその原則によって、形容詞句と副詞句と、これ二つの区別ができるわけですから、これは解説にちゃんと図解をして、今節丁寧に説明してありますから、これをご覧になればわかると思います。で、二番目のところに、形容詞句と副詞句のその二にですね、次の文中の前置詞の導く句は、形容詞句か副詞句かそのどちらになるかという少し難しい問題が出ておりますが、この1番の The girl with flowers was walking with a light step、 花を持ったその少女は足取りも軽く歩いていたと。 With flowers は The girl という名詞を修飾しているから、これは形容詞句というと。それから with a light step と、足取りも軽く、軽い足取りを持ってなんて下手な訳はしない、足取りも軽くというのが日本語でしょう。歩いていたと、これは walk という動詞を修飾しているから副詞句になると、このように考えるというと全てピタッとわかるんです。で、形容詞句副詞句というのは働きの上から名付けた名前でありまして、構造上は前置詞句ですから、それ誤解をしないようにしてもらいたい。全部そこに図解をしてありますから、してその回答のところにね、これでご覧になるというとピタッとわかる。 で、どれがどれにかかっているかということが分かれば、英文を正しく解釈することができます。そのかかり具合が分からないというと、英文を解釈することができないと。こういうことになりますから、よく気をつけていただきたいと。今度はセクション2の句を形成する主要前置詞の整理と、これは暗記用と書いてありますが、時を表す前置詞にはどういうものがあるかと、あるいは場所を表す前置詞にはどういうものがあるかということが、ずっと丁寧に、ここに書いてありますから、これはご自分で暗記していただかなきゃ困るんですけども、ちょっとこの説明をすれば、その1番の、時を表す前置詞の A のところに Noon、April、Sunday というのがありますね。これみんな前置詞が違う。ね、正午にというときは at noon という。4月になんときは in April という。それから日を表すときは on Sunday というと、こういうのはですね、これも中学時代に教わったことですけれども、もう決まった前置詞ですから、これを間違わないようにしていただかなければなりません。4は場所を表す前置詞なんですが、例えば1番の A、 The station、 駅でというときは at ですね。それから B の中国でというときは in であると。つまり同じ場所を表す前置詞であっても、狭い場所には at を使うと、広い場所には in を使うというような区別がある。例えば東京に着く場合は arrive in Tokyo、arrive in Japan なんて言って in を使うが、駅に着くときは arrive at the station っていうふうに at を使うというふうな細かい区別もよく覚えなければいけませんので、この4の例題がちゃんと暗記できるようにうまくできております。次に5番目に場所を表す前置詞がありますが、この場合の前置詞はちょっとその違いますね。例えば川を横切ってとか、川に沿ってとか、窓を通り抜けて、across、along、through なんていう風なこの前置詞の使い方。これまたこういう例文で暗記をすれば非常によく覚えられる。で、ただ前置詞だけ覚えて、アクロス、横切ってなんて覚えたってダメですよ、ね、このような例文でですね、川を横切って、あるいは橋を横切ってとか道路を横切ってなんていう風な例で覚えるというと、使い物になる英語というものが身につくことになります。で、6番目の問題はその他の重要前置詞って書いてありますが、これはですやっぱり、例文によって覚えないといけないんで、例えばですね、1番の A、プレーン、飛行機で、で、交通手段を表すときは、バイを用いますね。バイプレーン。あるいは車でって言ったら、バイカーとこういう。そして無関詞なんですね。こういう交通手段を表すときは無関詞です。例えば、バスで、通学していると、go to school by bus と言います。で、これを覚えている人がですね、例えば彼はバスに轢かれたという時に、バイバスでもって監視はいらないと、こう思い込んでしまう人がいますが、その場合は違います。で、彼はバスで、やられてしまった場合に、he was killed by a bus、あるいは knocked down でもヒットでもいいんですけども、バスに轢かれて死んだと、ね、he was knocked down by a bus と言います。by a bus。これはあがいります。ある不定のバスによってです。バイザバスと言いますと、いつでも人を引くあのバスで、立ちの悪いバスで、限定の座になるようなバカな例はありませんので、普通バイやバスで。ただ交通手段の場合に、バイバスと言って、監視をつけないと。こういう細かいことも覚えておかないというと、妙なところで妙なことを考えて困る人がある。例えば徒歩でというときはオンフットにこれ決まってますよね。それから彼によってという行為を表すのが2番目に出てますが、これは彼によってというと by him、 彼によってこれは行われた、 this was done by him なんて言って by を使いますけれども、鉛筆で書くとかね、なんとか道具を表すとき、あるいは山は雪で覆われているなんていうときは with を使わなければいけない。 with a pencil、 write with a pencil、 あるいは the mountain is covered with snow と言って covered with と言って with 使わなければいけない。ところがインクで書くというときは in ink と同じ材料でも液体の場合には in ink となる。もう一つここで注意するのは、with a pencil と言いながらです。 あを取ってしまって鉛筆で書くというときはインペンするといって、今度はインを使わなければならないって。なんでって言ったって、これは英語の習慣ですから、そういうものはちゃんと一定数覚えておかなければいけません。7番目の問題は時に関する前置詞の、これは応用問題なんですね。で、次の括弧の中に適当な前置詞を入れようというんですが、入学試験の場合に最近ではこれを選択形式でマークシート方式が多いですから、このインだのアットだのオンだのバイなのを並べてあって一つ選べて言うんですけれども、これも原則をちゃんと心得ていればわけはないですね。例えば1番の America was discovered 1492年という、これは年ですね、いや年とか季節なんて、あるいは月表す場合はインであるということを知っていれば、これはもうインというものが入る、月年季節世紀はインを用いると。 He has been ill in bed 10 days、 これは現在完了であって10日前に病気になって今ずっと病気をしているというときは for 10 days というふうに、継続を示す、あるいは期間を示すときには for を使うというふうなのは、練習問題をたくさんやってみるとわかるんです。で、8番の場所を示す前置詞の運用問題ですけれども、これまたその1番 He put up an inn というと、宿屋に泊まると、ほら inn なんてね、宿屋でもうホテルじゃ具合が悪いですから宿屋と訳しますけれども、put up at an inn と言って put up at を入れるとか、そして the foot of the mountain 山のふもとにあるという時は at the foot of the mountain と、これまた決まっているのでありまして、だいたい入学試験に出る問題なんてものはここに出ているような問題ばかりですから、こういう問題たくさんおやりになれば、おのずから問題が解けます。で、運用の3として9番の問題は、まあ、その他でいろいろのものが入ってますけども、Are you or against the plan? これまたよく試験に出る形でですね、あなたはその計画に賛成ですか反対ですか ?for という方向を示す前置詞が、今度は賛成を示す。で、against が反対を示す。なんてね、用法がある。で、これまたここに16題問題が出ておりますけれども、これをしっかりお読みになればです。もう前置詞の使い方というものは、もう基礎的なものはほとんど、頭に入るというふうに大変よくできていると思いますから、全部暗記をしてもらいたい。で、特に英語が上達するというのは音読するということですから、これを括弧の中にいろんなものを入れて、その文章を声を出して何遍も何遍も読むと、そうして紙に向かってそれを書くという練習をすれば、あなたの英語の力はめきめきと上達いたしますから、ぜひこれを行っていただきたい。音読するということが非常に大切なこと。そして、紙に書いてみる。そうすればスペリングも正確になります。